聖書を読み出します。聖書はルカによる福音書第1章の1節から4節までをお読みいたします。新約聖書の99ページです。ルカによる福音書第1章の1節から4節をお読みいたします。99ページ。私たちの間で実現した事柄について最初から目撃して御言葉のために働いた人々が私たちに伝えた通りに物語を書き連ねようと多くの人々がすでに手をつけています。そこで敬愛するテオフィロ様、私もすべてのことを初めから詳しく調べていますので順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思いました。お受けになった教えが確実なものであることをよく分かっていただきたいのであります。以上です。最近YouTuber という言われる方がおられまして、そして何万回再生されたとか、いろんなことをよく聞きます。まあそれで収入を得ている方もおられると思います。でもよく見ていますと、その YouTube で発表するというんですか、アップする内容というのが本当にですね、私たちにとって益なものかどうかということをですね、最近考えされています。まあ、みんながですね、注目が集まるように、どうすれば注目が集まるかという、まあ、そんなことをですね、多分皆さん考えながらいろんなことを挙げているんだと思います。まあ、しかし何が違和感を感じるかっていうと、それが本当に自分が必要としている情報なのかということです。まあ、そんなことを考えながらそんなの見なければいいというふうに思います。まあ、人が何かですね、面白がって興味をですね持つようなものをですねアップする、まあ、それも一つの手ですけども、しかしそれを見ながら翻弄されている自分たちっていうのはどうなんだろうなと思います。まあ、この2年間コロナの中で私たちは過ごしています。まあ、ニュース報道であるとか、まあ、いろんなウェブサイトにアップされるものであるとか、まあ、そんなものを見てますと、本当に知りたい情報を私たちは知ってるのだろうか、教えられてんだろうかというふうに思います。毎日数に翻弄されて、感染者が何人、感染者が何人、果たして本当にそれが私たちの知りたい情報なのかどうか、その中で、重症者っていうのは何人いるのかとか、2回目の感染者が何人いるのかとか、ワクチンを打った人たちがどのようにですね感染を免れているのかとか、なんかそういう情報というのを本当は聞きたいのに、実はそういうものではなくして煽り立てるような、またですね、浮き足立って見るような、そんな情報しか与えられていないんじゃないかな、まあ、そういうふうなことを思っています。まあ、そんなことを考えながらですね、じゃあ聖書はどうなんだということです。聖書は人が浮き足立つようなですね、そんな情報を挙げているのかというと、そうではないかなと思って、今日のですね、ルカによる福音書のこの第1章の1節以下をもう一度読み返していました。まあ、ルカによる福音書はテオフィロで検定されています。まあ、この人物の詳しいことは分かりません。教会に関わりを持つ有力者だったのかもしれませんし、何も出てきません。まあ、マルコによる福音書をですね、いやまたいろいろなイエス様の言葉集などを手本にしたルカは、まあ、イエス様の出来事を最初から調べて順序正しく書く方が読む人に分かりやすいという、ここがやっぱり一つのポイントかなと思います。順序正しく書いてあなたに検定するのが良いと思ったという、まあ、伝わりやすいと考えていたということなのでしょう。まあ、一つの物語をして読む方が伝わりやすいという判断かもしれません。そこには教えるではなくして伝えるという、まあ、そしてその伝えるには何を伝えるか、イエス様の福音をどう伝えるかということが基本にあるのでしょう。ですから本当に人々が知りたい情報、知らねばならない情報を伝えるという、まあ、そのことに立ってルカがこの福音書を書いたのだというふうに思います。順序正しく初めから詳しく調べているので伝わりやすく書くという、まあ、そう思うと私たちがいろんな情報に翻弄されずに本当に伝えていくもの、それは一体何なのかというのを問われているのかもしれません。まあ、最近孫と、 過ごすことが多くなってきました。赤ちゃん言葉からだんだん、言葉が出てきてという、でもしかしですね、言葉の発音でですね、よくわからないことがありますですね。何回聞いてもですね、なんて言ってんだろうなというですね。でもですね、じゃあ伝わらないかっていうと、最後は伝わるというですね。なぜなら、何とかしてこれを伝えようと孫が思っているからだし、こちらも何とかしてですね、それを聞こうとしている自分がいるからです。そうするとですね、実はその孫が何と言ってるかっていうのが伝わってきて、ああこういうことを言いたいのかということで安心するのです。しかしそんなことをしなくてもですね、孫の言葉を全てですね分かっている人がいます。それはお母さんです。お母さんはですね、周りから聞くと分からないですね、子供の孫の言葉をですね、もう全部分かってる。なんで分かるんだろうなというように見ました。それはいつも愛情を持って孫を見て、そして付き合って辛抱強くですね聞いて、そしてその伝えようとしていることを確実にですね受け止めてきたという、それが毎日連続だからだというふうにも思うのです。ですから本当のことを伝える人、本当に伝えたいものがあることがある持っている人が話す言葉を本当に理解しようとする人がいる、その時に初めて真実は伝わっていくのだと思うのです。ムルカはイエス様のことを伝えるのに順序正しく書いてというふうに書いています。テオフのもとにはイエス様に関するたくさんの情報が集まっていたことでしょう。その情報にですね、ああでもないこうでもないというふうに思っていたかもしれません。しかしそれを順序正しく書くことがイエス様の出来事が一番伝わりやすいとルカは考えて、そして一番聞きたいと思っているテオフィロに限定したのではないかなと思います。一番知りたいことを伝える、それがやっぱり大切なことです。イエス様のですね、福音をどう伝えていくかですね、私たちももう一度考え直さなきゃいけないというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちの社会の中には様々な情報であふれています。どうか本当に伝えたいもの、そして私たちが本当に聞きたいものを主は選択し、そしてあなたの御言葉によってそれを私たちに受け取ることができるようにしてください。どうか私たちがいろんな情報に惑わされずに真実を聞くことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、谷の幼稚園、そこに住む子どもたち、先生、職員を、今日も事故や気合わさい、病気、新型コロナウイルスから守ってください。今日も子どもも誰でも食堂のルーテル食堂クレヨンが今日の行われます。どうかここで人々がつながりを持ち、どうか人々が最新の注意をしながら、今日この子ども食堂をしていくことができるように、今日ボランティアでやってくる人たち、また支援者の人たちの上に豊かな主の祝福を与えてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が共に寄り添っていただいて、どうか癒しの御手を差し伸べてください。またその現場で働いている方々の上に豊かな主の慰め導きがありますように。今日も私たちに必要なものはすべてあなたが聖霊によって整えて与えてください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。